マタイによる福音書5章の44節にイエス様の有名なご命令があります。敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。このように聖書には何々をしなさいとはっきり書かれているところが多くありますけれども、とはいえ私たちじゃあその通りにしなきゃとまずは素直に思うことでありましょうが、それとまた同時に実際に自分ではそのようにできないと言って落ち込んでしまうことも多々あります。で、今日の新約の聖書箇所も何々をしなさいということが列挙されておりました。先ほどのイエス様のご命令と同じように、いきなりこれを自分で守ろうとしても非常に難しいことが多く含まれています。いや、それこそ頑張ればできることもある。旅人をもてなすこととかはなんとかできなくもないような気がいたしますが、本当に自分の敵、自分を迫害する者にどう私たちが向かい合えるのか、それはほぼ聖書が命じていることが不可能なことのようにも思えます。それこそここ1年以上私たちが絶えず思い悩んでいる戦争のことにしても、自分の陣地に戦略してきた者がいる、不当な仕方で入ってきた者がいる、それをただ見逃して済ますということはこの世の常識の中では決してできないことでもある。そうしたとき聖書の言葉をどう私たちが受け止めていかなければいけないかということはある程度整理が必要かと思うのですね。ただ聖書の言葉は単なるマニュアル、私たちがただそうすればいいというだけのものではなくて、話の流れの中でその文言を受け止めなければいけない。で、英語の方がちょっと語調がいいんですけれども、コンテキスト、文脈の中でテキスト、その文言を受け止めること、これは聖書の言葉を読む上でも非常に大事なことであります。聖書の中に一つの何々しなさいっていうことの例として、水ばかりでなくってワインも飲みなさいということが書かれている。でもこれは自分がワインを飲みたいとき、酒を飲みたいときの言い訳に使っては決していけないわけですよね。その前後を読めば分かりますけれども、体のことを気遣って、で、現代とはワインの意味も水の意味も違う文化の中なので、そのような勧めが書かれていたりもするわけです。また一方で旧約の実戒には何々をしなさい、何々をしてはいけないということが連なっています。で、それらに対して私たちも思うことはいろいろあるかもしれませんけれども、これはまず神様が信仰者に対しての生き方の基本として教えるものであるので、これに実戒の何々をしなさい、何々をしてはいけないということに私たちの勝手な思いをあてがうことは決してできない、絶対の命令として受け止めなければいけないことがあるのです。で、今日のローマの信徒への手紙、この12章の言葉をいかに受け止めるかという上で一つ参考になるのはその流れですね。このローマの12章がどういう流れの中にあるかというと、12章の一番最初、一節に書かれている自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい、これこそあなた方のなすべき礼拝です。この流れを踏まえることが大事かと思うのです。 自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい。旧約での礼拝は生贄の動物をほふることがまず基本にありました。ただここでは自分の体で生きることが神様に喜ばれる礼拝となることです。決して自分の体をいたずらに殺すわけではありません。ただその自分の生き方を生贄として捧げる、そうしたことが問われているわけですね。この流れの上で先ほど聞いた聖書の御言葉9節以下があるわけです。でその今日の聖書箇所の前半は身近な人々に配慮深く振る舞う、そのようなことがまず語られていますけれども、後半になってくると先ほども言ったように敵に対する振る舞い方のことが述べられてくる。でそうなると私たち自身では不可能なようなことが求められてくるわけですね。何々をしなさいと聖書では書かれているけれども、私たち自身にしてみればにわかにはできないと思える。しかしそうした葛藤があるからこそ、言われてはいはいとただやれるものではないがゆえ、私たちに犠牲が強いられてくるわけですね。下手をすれば自分を殺すことにも近い生贄のような生き方がここに生まれてくるわけであります。さて私たちは礼拝といえば、まずはこの日曜日にしているような項目から形作られた礼拝を思い浮かべることでありましょう。このように私たちがまず集まってきて、聖書の御言葉を聞き、共に賛美を歌い、祈りを捧げる。こうしたことからなることが礼拝だと、私たちはまずは思い浮かべることでありましょう。ただ、神様と私たちが素直に向かい合って、神様と私たちが交流することができるのであれば、それこそが礼拝の一番中心にあるもの、そのように受け止めるべきかと思うのです。ただ私たちが成している、私たちが集まって聖書を読んで聖書を聞いて歌って賛美を歌って祈るからこそ礼拝ができるというわけではなく、神様から私たちに今届けられている言葉がある、そしてまた私たちの側からも神様に届ける言葉がある、そのやり取りがスムーズに成し遂げられたときに神様との関係が良いものであるということを私たちは実感することができるのです。それはちょうどテニスとかピンポンとかでラリーが続いて、その上で試合が決まっていく、神様から天から上から下に与えられる恵みがあり、私たちの側からもそれに応えて地から天に向かって、下から上に、人から神に向かって捧げられる言葉がある。それらが交わされて行き、一つの大きな、はたから見ても好ましい試合が成し遂げられるようなものである。私たち人間が罪深いというのは、最初の人間アダムとエバが罪に陥った時、神様の御前に立てなくなった、神様が自分たちに近づいてきた時にそこから目をそらす、自分たちが隠れてしまう、そのようになることが罪の最たる結果だったわけですよね。逆に言えば罪が許されれば、罪がなくなれば、私たちは神様と素直に向かい合える。礼拝で 私たちが得ているものは、イエス様がこの世に来て働いてくださり、そこで成し遂げられた罪の許しを十二分に私たちが今受け止めているからであります。そして神様との良い関係が生まれていることを、この礼拝の中で実感できるわけであります。ただ改めて、このように決められた礼拝の項目を守らなくとも、本当に罪が許されたとするのであれば、私たちは思いのままに振る舞っても神様を礼拝することができます。以前にもお伝えしたことがあるかと思うのですけれども、天国で私たちは何をしているのか、天国に行ったら私たちは何をするのか、それは永遠に礼拝をすることである。これを言うと皆さん、と思うんですけれども、いつまでもこうやっておとなしく座っていなければいけないのかと思ってしまうのかもしれませんが、私たちが思いのままに振る舞っても、自分のしたいことをして自分の言いたいことを言っても、そこに罪がなければ、周りの人を傷つけることもないし、世界を傷つけることもないし、それこそ神様を喜ばせることになる。天国に行って私たちが自由に生きているとしたら、その時私たちのしていることがすべて礼拝、神様を賛美し、神様と豊かな交流を持つことになるのです。私たちが一般的に楽しいと思うこと、何があるでしょうか。スポーツであったり、旅行であったり、人によっていろいろかもしれませんけれども、しかしそうしたことも、気が合わない相手と一緒にやっていたら多分全然楽しくないことでありましょう。多分自分が何かを発したとき、それが相手に届かない、あるいは全然自分が思っていたのとは違う形で突拍子もない答えが返ってくる、そうしたことが繰り返されれば、自分はその人とちゃんとした関係を結べない。そんなことで普通であれば楽しいはずの旅行なども台無しになってしまう、そのようなことがあります。逆に世間一般では大変だと普通に思われていることがもういろいろあります。例えば介護などもそうですよね。病人にしても、年老いた者の世話にしても一般には大変なことである。しかし老いた者、病んだ者、その人が今どういう苦しみの中にあるのか、どういう状況にあるのか、あるいはさまざまなことが分からなくなってどういう迷いの中にあるのか、そういうことを本当に介護する者が配慮し、その相手にふさわしい世話をしていくことができるのであれば、世間一般的には介護は大変って言うかもしれないけれども、その相手と一緒に良好な関係の中で生きることができるのであれば、介護の時すら大いなる恵みの時、その人と一緒に過ごせる素晴らしい時ともなるわけですよね。礼拝で私たちは神様と本当に自分の罪が許されて仲直りし、神様との良好な関係を得ていくことができる。肉の体を持つ限り、そしてその体の精神を持つ限り、私たちは繰り返し罪を犯すことがありますから、この世に生きる限り、いつでも礼拝ができるということではないとしても、ここに集められた私たちは天国の恵みを先取りすることが許されているのであります。そこに与えられる大きな幸い、平安、平和といったものは、今日の旧約の聖書箇所が証ししていました。 礼拝が語らんと、礼拝全体が語らんとしていること、その大きな恵み、それは私たちが何かをして自分勝手に取得できるようなものではありません。ただ本当に敵を愛し迫害する者のために祈ることのできたただ一人のお方がいます。そのイエス様のことを私たちがきちんと認め、そのお方に従ってゆくイエス様の弟子となることで、私たちはその生き方を始めていくことが可能になってくるのであります。一昔前にブレイディ・ミカコさんという人が書いた「僕はイエローでホワイトでちょっとブルー」という本がありました。割とベストセラーにもなり、NHK の番組とかでもこのブレイディさん扱われたりして、割とこの本広く知られていたところがありますね。で、昨日たまたまですけれども、買い物帰りに静岡に来て初めて入る蔦屋に寄ったら、ちょうど新潮文庫の夏の百冊フェアがあって、まあ、初めて入った本屋なのでくまなくちょっと一通り見たんですけれども、その百冊のフェアの中にこのブレイディ・ミカコさんの僕はイエローでホワイトでちょっとブルーという本がありましたし、図書館などでもすぐに見ることはできる本であります。まあ、イギリス在住の著者が子供がこう育っていく中でいろいろ感じたことを綴ったエッセイでありますね。で、この本の中で割とこう広まった考え方でエンパシーというものがあります。で、シンパシーっていうのが共感、これ割と以前から言われていたことですね。こう誰かと同じことを感じ取ることができる、共感ができるっていうのは英語でシンパシーっていうんですけど、それに対してブレイディ・ミカコさんはエンパシーということをこの本の中で語っているんです。で、それは単に隣にいる人の気持ちをねただ感じ取ることができるっていうのではなくて、自分とは違う誰か他の人の立場、その人の考え方を本当に受け止めることができることをエンパシー、シンパシーとは違うエンパシーというのだと。で、このことを語る上で、そのブレイディさんが暮らしているイギリスですね、そこのことわざに他人の靴を履くということわざがあり、著者のブレイディ・ミカコさんの息子さんがね、エンパシーとは何かって言われたら他人の靴を履くことだってさらっと答えた、そうしたことがこう書かれているものがあります。で、この他人の靴を履くと似て非なる日本の慣用句に他人のふんどしで相撲を取るというものがあります。これは自分の都合のいいようにその相手を、自分よりもっと強い人のふんどしをね、利用するようなことでありましょう。で、辻徹子先生の教えといいますか、他の教会で語った時にも割とそのことが印象に残ってるわって割と日本全国でいろいろ聞くんですけれども、コリントの信徒への手紙の2の2章14節をもとに、キリストの香り、これを漂わすのが大切だって辻徹子先生よく言っておりました。で、徹子先生さらにそこで、キリストの香りはいいと、ただキリスト臭いのはダメだとよく言っていたわけですよね。で、本当にイエス様の靴を私たちが履くことができれば、キリストの香りを漂わすことができるかと思うのです。 で、その一方で自己中心的にイエス様のふんどしで相撲を取ることがあれば、それはきっとキリスト臭いことになろうかと思うのですね。今でも、この間総年会の礼拝にちょっと参加した時にも感じたのでありますけれども、キリスト教信仰というと自己犠牲を強いてくる、あるいはそのように生きることこそが信仰の証だというようなところが割とあるかと思います。確かに三浦綾子さんの小説を読めばハッとして、自分の生き方はこんなんでいいのかっていうところで非常にこう大きな悔い改めを生み出すということは確かだと思うのですね。けれども実際に三浦綾子さんの小説のよう中の、ね、人物のように私たちが生きることができるかって言われたら、なかなかそれに対してそうだとも言えないかと思うのです。それこそその時その場その状況にならなければ自分を犠牲にするということがね、本当にできるかどうかわからないことかと思うのです。信仰があるがゆえに自己犠牲の道を取ることは確かにあります。それこそ信仰がなければそんな生き方はできなかったけれども、信仰があったがゆえにそのような特別な生き方をすることは確かにあります。しかし自己犠牲をしさえすれば信仰が全うされたかって言ったら、それはそうでもないはず。で、本当に大切なものは何かっていうとき、決して自己犠牲を否定するわけではないのですけれども、それよりもむしろ自己相対化、これが大事だと私は思うんです。自分のものの考え方だとか自分の感じ方が絶対なのではなくて、それはやはり私一人の考え方感じ方でもある。他人と生きていく中で、それをこう様々に思うこともありますけれども、私たちの場合は本当の唯一の絶対者、神様の前に立つことで私自身が絶対の存在ではない、自らの小ささを知ることになるのです。で、これがあったときに自分の命、世間一般では何よりも大切なものだと言われているものすら差し出すことも時にはあるようになるのです。単純に自己犠牲に従っていくのではなくて、本当に神様と礼拝、その礼拝の経験をして神様の前に立つ経験を踏まえたとき、私たちは自己相対化ができ、この世の考え方では単に従うことができない聖書の中の命令、それにも聞き従っていく道が開けてくるものであるのです。個人の状況において絶望的なことが起こることもあります。あるいはあまりにも大きな悲惨な出来事で社会全体、国中がその絶望的な状況の中に陥れられることがあります。ウクライナの戦争もそうでありましょうし、私たちの多くが覚えていることとしては東日本大震災もあります。あの震災の後、信仰者の中からさまざまな言葉が発せられましたし、牧師、特に説教の中でどのような言葉がその後、あの震災の後紡がれてきたかということを書き留めておこうというような動きもあります。ただそうした中で私が忘れない一つの言葉があって、星野富弘さんですね、多くの方ご存知かと思いますけれども、信仰に基づいた 詩がですね、詩と文章を本に綴っている方がおりますけれども、震災後の新刊で星野さんが出された本が命より大切なものという本でありました。本当にかけがえのない命が、個人の命だけでなくて地域共同体、また実際に東北の本当にひどい地域にも行って町自体が滅びた、そうしたところも私も見ましたけれども、星野さんが出された命より大切なもの、この世の考えにとどまっていれば決して言うことができない。しかし神様と本当に神様を本当に礼拝するとき、私たち自身を差し出すこともある。しかしそうした中で私たちの思いを超えて神様が絶大なる恵みのうちに私たちを生かしてくださる、その神様の配慮を知るとき、この世から襲いかかってくる波風がどれほど大きなものであったとしても、どれほど壊滅的なものであるとしても、たとえ個人の命を奪う自己犠牲の道があるとしても、この世でなくしたものを神様はご自分が支配される世界で回復することができる。その世界が私たちが本当に生きる世界だということを受け止めることが私たちの信仰であるわけです。聖書に書かれていること、そこでも信仰者に求められている生き方は、単に私たちが自分で頑張って成し遂げられる事柄ではありません。神様がどれほど多くの恵みを私たちに与えてくださっているか、そのことを踏まえたとき、この世を超えた生き方が私たちの前には開けてくる。この構造を受け止めた上で、聖書の御言葉を私たちは素直に向かい合って行きたいと願うのです。祈りを捧げましょう。天の父なる神様、イエス様が人としてこの世に来られ、本当に神様を心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして愛する生き方を示してくださいました。そしてまた隣人を愛し、互いに愛し合う手本を示してくださいました。私たちは主の後に従う、主の弟子になることによってこそ、その生き方に追随していくことができます。そうした生き方のうちにある平安と幸いを豊かに受け止めることができますように。弱い私たちに聖霊の守り導きが絶えずありますように。このお祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。